エスコンジャパンリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード2971エスコンジャパンリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社エスコンアセットマネジメント代表取締役社長の折井渉さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は5月24日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
エスコンジャパンリート投資法人 IR セミナーです。証券コード2971エスコンジャパンリート投資法人、お話は株式会社エスコンアセットマネジメント代表取締役社長の折井渉さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
あ、お願いします。皆さんこんにちは。エスコンアセットマネジメントの折井でございます。まあ、我々が運用してますエスコンジャパンリート投資法人なんですけど、まあ、おそらくですね、皆さんあまりご存知じゃないリートかもしれません。というのも、まあ、57銘柄あるうちでもですね、52番目にちっちゃいっていうリートですので、まあ、正直言ってこれから、まあ、まだまだ成長させていかなきゃいけないリートだなというふうには思っておるんですけども、で実は今私どもがやっているリートなんですけど、ちょっとご紹介をまずさせていただきます。まず我々のリートについて知っていただくためにですね、どんなスポンサーがやってるかにサポートしてもらってやってるかということをお話しします。日本エスコンっていう会社なんですけども、おそらく今ご存知の方が一番多く知ってらっしゃるのは日本ハムファイターズの、球場ですね。エスコンフィールドっていう球場、北海道の北広島にあるんですけど、こちらのエスコンっていう名前が、まあ、この日本エスコンのエスコンなんです。これは10年間のネーミングライツという命名権をエスコンが買いまして、今現在この名前日本ハムを相当に頑張ってるんですけど、まあ、非常にバズりまして有名になったというところでございます。で、この日本エスコンの親会社が中部電力です。ですから、日本エスコンは中部電力の連結子会社になってます。で、エスコンが掲げる、まあ、パーパス、まあ、志みたいなものですけど、これはアイデアルトゥリアルということで、まあ、理想を具現化し新しい未来を創造すると、こう書いてありますけど、まさにライフデベロッパーという、まあ、ビジョンを掲げているというようにですね、暮らしや生活、そういったものを作っていくデベロッパーだというところです。まあ、一方で中部電力はご存知のように電力を供給しているインフラ会社になります。ですので皆さんに生活をしていくにおいてですね、必要な電力を供給し、その電力を使う街をしっかり作っていくというのを、この日本中部電力グループと日本エスコンは行っているというところでございます。まあ、こういった2つの企業に支えられているのがエスコンジャパンリート投資法人というところでございます。じゃあ具体にどんなことをやっているか簡単にご紹介します。向かって右側見ていただいてですね、上の方、まあ、先ほど申し上げたエスコン、フィールドの、とこです。これ F ビレッジというボールパーク、野球場を中心とした街づくりをやってます。でさっき言ったように野球場自体はですね、日本ハムが持っているのでエスコンの持ち物じゃないんですけども、隣接時に、分譲マンションをすでに供給しました。それから今ホテルの開発もやってます。それからあと、シニア住宅、こちらの方の開発もすでに進んでおりまして、これからさらにこの F ビレッジ全体が大きな街づくりが進んでいるというところでございます。まあ、そこのデベロッパー部門を日本エスコンが行っているというところであります。それから同じく北広島なんですけども、今の JR の北広島の駅の前のですね、再開発をやってあります。ちょうど今すでに分譲マンションの開発が行われ、それからあと商業施設とホテルの複合開発のものが隣へ北広島という施設ですけども完成して稼働が始まりました。それから下側ですね、の左側ですけども、これはつくばの駅前、こちらも分譲マンションを開発し、それから商業施設の再開発を行っているという事案になります。 それからもう一つが、大阪の吹田市、こちらでスナグガーデンという大規模な住宅と商業施設の開発をやっています。エスコンが得意としているのはまさにこういう、新しい街を作っていく、そこに分譲マンションや、それからホテルや商業施設、そういったものを複合的に作って、これ全部リートなんですよって言えるような開発をこれからしていける可能性を持ったデベロッパーなんじゃないかなというように思っています。こういった、ところにサポートを受け、スポンサーとなっていただいて運用しているのが我々のリートになります。で、簡単にリートの概要なんですけども、上場しましたのは2019年の2月ということで、これは今上場銘柄57銘柄中ですね、4番目に若いリートということで、まだまだ、非常にこう新しいリートというところになります。で、先ほど関さんも言ってましたけど、決算期は一番多い1月と7月、それから格付け、A-3 定的という、格付けをいただいておりまして、投資口価格、ここが今4月時点で11万2500円ということですが、昨日金曜日の終値が11万4000円でした。で、今予想分配金17期18期これ足し算すると大体7000円になりますけども、昨日の株価でいくと 6.1% の利回りというような、ポンドになります。それからあとナブっていう言葉が先ほど出てきましたけども、ナブが13万円くらいなので、今現時点11万4000円だと、対ナブに対して 0.85 というような形なので、リート全体に比べれば若干はいいですけども、割安に置かれているという状況かなというふうに思っています。で、我々が、志しているか目指しているリートなんですけども、暮らし密着というところに、重点を置いています。我々の中では、暮らしを作るリートにしたいというように考えてまして、そのために商業施設や住宅、それから社会の、持続的な社会を実現していくための資産というようなことを掲げまして、投資をし、暮らし密着型資産に投資をしていこうというように考えています。で、まさに先ほどご説明したように、スポンサー企業である日本エスコン、それから中部電力が企業としてやっていることが、まさにこのリートとコンセプトとも合致しているんじゃないかなというように思ってますので、こういったサポート、スポンサーの強みを生かしたリートにしていきたいというように思っているところであります。その上で具体的な、投資の割合というのを、示させていただいておりますけども、メインは商業施設に投資をしていきます。それからあと住宅、それからヘルスケアであったり教育関連施設、またはホテルみたいなものにも投資をしていこうというところで、先ほどの、お話の中でありますと、今は商業施設と商業施設の底地に投資をしておりますので、商業特化型リートというところになりますが、これからは収益性等々も考えながら、ポートフォリオの対象物を増やしていきたいというように思っているところであります。またエリアにつきましても5大都市圏ということで、日本全国分散投資を図っていくというところで、日本という、いろんなエリアがありますので、そういった中でそれぞれの町に適した暮らし、そういったものを作っていける、リートにしていきたいなという考え方のもとで、我々日々運用しているというところであります。で、今現時点どんなものに投資しているかということで、ポートフォリオの概要を記させていただきました。見ていただきますと、北は北海道から、九州まで投資をしております。で、715億ということで、先ほど冒頭申し上げましたけども、リートとしては非常にまだサイズが小さいリートでございます。この辺の資産規模を増やしていくというのがこれからの一つの大きな課題かなというようにも思っているところであります。またもともとが日本エスコンって大阪のデベロッパーだったので、開発しているエリアが近畿圏が多いというところもありまして、今現時点投資している地域は、近畿が半分くらいあると。それから、先ほど言った北海道から九州までエリアを分散した投資をしております。それからもう一つ特徴的なのは、先ほどちょっと申し上げましたけども、投資対象になっているものは現時点では、商業施設と あと商業施設が上に乗っている、底地ですね、そちらに投資をしておりまして、まあ、大体、商業施設、建物を乗っている商業施設に6割くらい、それから、底地の部分に4割くらいの投資をしております。で、非常に特徴的なのは稼働率が非常に高いというところであります。まあ、99.7% ということで、まあ、ほぼ、100% 稼働に近いところで維持をしています。これも一つの特徴なんですけども、まあ、底地っていうのが 40% あるんですけども、こちらについては、まあ、非常に長い20年くらいのベースにした、事業用定借という形で、上に、テナント店舗とかですね、運営される方に借りていただいているということで、まずその賃貸借期間が長いので、その期間非常に安定してますということですね。それからあと商業施設も、特にメインに投資しているのは、まあ、先ほど開発の事例でちょっと見ていただいたように、駅前の住宅、ないしは荒廃地に住宅等を抱えたエリアに投資をしている、にある商業施設を中心に、投資をしています。よくある大きなモール形式の商業施設、まあ、例えばイオンさんとか、まあ、三井不動産さんの、リートとかですね、まあ、そういった大型リートが投資をされているような大型の、ショッピングモールではなくて、住宅が中心となったエリアの、駅前であったり、そのエリアの中心地にあるようなスーパーマーケットとかを中心とした商業施設に、投資をしています。なので、まあ、比較的、そういったエリアの方々に使っていただく、まあ、ということで、まあ、そこに必要な、施設テナントさんに入っていただいているというようなところが特徴的な、ポートフォリオになっているのかなというように思います。で、まあ、これリートって先ほど言ったように、投資主の方、投資家の方が、投資口を買っていただいてですね、それの、まあ、分配金という形で皆さん、投資家の方々に配当していくという仕組みなんですけども、まあ、ちょっと考え方を変えるとですね、さっき我々の私どもの施設を使っていただける、お客様ですね、お買い物に来ていただけるお客様がそこのお店で使っていただいたお金がですね、その売上の一部が我々のリートに賃料として、入れていただくと。で、その入ってきた賃料を我々は分配金という形で投資家の方々にお渡ししています。まあ、我々の施設を使っていただける方に我々のリートのファンになっていただいてですね、投資口を買っていただける、まあ、こんなことをいろんな施設で巡回転させていけたらですね、施設を使っていただけるお客様も、それから投資家になっていただいている方々も、それからテナントの方々も、みんながハッピーな、まあ、こういった、循環成長モデルというのを作っていけんじゃないかなというように思っているところであります。で、まあ、そういったようなテナントの、まあ、種類の、商業、施設だということが一つかもしれませんし、資産規模がまだ小さいというところが一つかもしれませんが、非常に特徴的なところが出てまして、我々の方は投資口数というのをちょっと見ていただきたいんですけども、実は個人の方々が4割くらい持っていただいてます。で、J リートの平均 10% くらいなんですね。で、まあ、これ、まあ、いろんな理由があるかもしれません。外国人投資家が少ないとか、あとサイズがちっちゃいので大きな機関投資家の方々が入りづらいとか、そういうところがあるので、これから資産規模が増えていき、時価総額が上がっていくと、この辺の構成変わってくる可能性はあるんですけども、まあ、今こういった形で個人の方々から非常に応援をいただいてですね、運営されているリートであるというところも一つの特徴かなと思っております。まあ、株価は、まあ、これも本当にマーケット次第なんですけど、まあ、リート指数に比べると若干、アウトパフォームした形で、まあ、推移してきているというところであります。それからこれからですね、どんな成長戦略を描いていきたいかと、やっぱり、しっかり物件の、内部成長、収益の向上ですね、これを図っていく施策をしっかり打っていきたいと思ってます。また一方で残念ながらなかなか成長をこれ以上させるのが難しいなって案件も実は少しずつ出てるんですが、そういったものは入れ替え、成長させられそうな案件に入れ替えをしていくというようなことを考えてまして、まあ、これによってポートフォリオの、まあ、を強くしていくと、 収益性を高めていくと、で結果投資主の皆さんの価値を向上させるという施策を打った上で、しっかりした今度は外部成長というタイミングが来ればそれをやっていきたい、そのためのスポンサーもパイプラインをしっかり持っているというところですので、まあ、こういったサポート体制のもとですね、将来的には資産規模の拡大というところにつなげていけるような運用をしていきたいなと思っているところであります。分配金ですね、まあ、右肩上がりに成長させていくというのを一つ思いとしては持っておりまして、まあ、第14期ちょうど1年半くらい前ですかねからの実績を書かせていただいてます。直近終わりましたのは第16期ということで2025年の1月なんですが、まあ、そこまで、まあ、3200円くらいからこの3500円近いところまで成長させてきております。まあ、年利ベースになりしますと 4.4% くらい年間で成長させてきたというところでございまして、まあ、今のこの3500円という第18期のですね2026年の1月の予想分配金出していますが、まあ、これを3600円くらいに、まあ、それ以降ですね伸ばしていければなということで、まあ、今運用をですね一生懸命やっているというところでございます。まあ、以上にはなるんですけども、まあ、先ほどように非常にこうスポンサーの特徴もあります、それから投資している案件の特徴もありますし、またそれをどうやって運用していこうかということをいろいろアイデアを持って考えながら運用しているというところでございますので、まあ、まだまだ小さくてですね、なかなかの皆さんのお目に留まることがないのかもしれませんけども、まあ、今日こういった機会を頂戴しました。ぜひ時にタイミングがあればですね見ていただければありがたいなというように思っております。すみません、私からの説明は以上にさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございました。お話伺ってて、ま、先ほどありました暮らしを作るっていうテーマを追い続けているリートだなというイメージがあったんですが、これ間違ってないでしょうか。
はい、まさにそこを目指したいなと思ってます。
ということは、まあ、底地が多いっていうのもあるんですけども、やっぱり街づくりまでやっぱり最終的には発展していきたいというご希望は社長お持ちと考えていいんですね。
そうですね、今は商業施設なんですけども、まあ、この商業施設を中心とした住宅であったり、またもしかすると病院ってなかなかちょっとリート投資しづらいですけど、シニア住宅であったり、まあ、ホテルみたいなものだったり、まあ、そういった街にある皆さんが日々使うものがリートの中に入ってたらいいなっていうふうに思っているところであります。
あとお話の中にありました北海道のエスコンフィールド、これネーミングライツですけども、はい、ただ街そのものは北広島の人今日いないと思うんですけど、何にもなかったですよね。
私も開発前にですね見たんですが、もしかすると JR の千歳線から見えてたんで分かんないです。もう山なんですよ。ただ、
いや見えてるんですよ。札幌に向かう途中の林の中で、あそこにあんなものができるかと思っていたら球場ができて、周りがまたこう開発されてきてますよね。そういうイメージをあちこちこうやっていこうっていうような感じでイメージしてよろしいですか。
まあ、まさに今実はエリアだけじゃなくて、今中部電力の地元である中京圏でもですね、そういった再開発を一緒にやっていたり、あと九州でも実はそういう開発をやったりしているので、まあ、ああいった球場を中心とした施設ってはなかなか少ないかもしれませんけど、まあ、でもそういったに近い開発をやっていこうという動きではあります。
国土は狭いって言ったって余地はたくさんあるわけですね、この国まだ。
そうですね、まあ、新しい町なのでそこに人がまた生きていただくっていうような、だから必ず住宅とセットにして開発をしているというケースもありますけど、まあ、そういった街づくりというのを目指しているというところだと思います。
あと特徴のところでお話しいただきましたけども、この循環的な投資と消費の循環、これは素晴らしい考えですね。
そうなんで、私前違うリートやってた時にですね、住宅のリートやった時に住んでいただいている方が、その、リートの案件に住んでいただいている方が買っていただいて、でその賃料がぐるっと回って自分のところに入って回っていく、こういった生活ライクという回転の中の、投資になったら面白いなと思っている中で、非常に商業施設っていうのはそれに近い、大したそれ以上のことができる案件なんじゃないかなというふうに個人的には思っているところです。
だこれは、投資されている方もより親しみを持って物件それからリートそのものと愛着が湧くっていうふうに考えていいですね。
そうですね、投資していただいて毎日施設に行ってですね、少ないものお買い物をしていただけるというようなことがこう日々の日常で繰り返されたらいいんじゃないかなというふうに個人的に思います。
はい、あと物件入れ替えっていうところ、まあ、ポートフォリオ全体の入れ替えっていうところの方針、今後どのようなことをお考えになっておられますか。
ですね、 内部成長をさせましょう、させるということで考えてはいるんですけども、先ほどちょっと申し上げたようにちょっと一部の物件は追加投資をしていったとしてもなかなかその投資に見合うリターンが返ってこない物件も実は徐々に出て始めているというところがあります。それから、先ほどちょっとありましたけど金利がない世界では当たり前のようにこうデフォリ基調の時っていうのは安定している方がいいっていうふうにやっぱり思われていたし、そういう安定性というのをまさに強みとしてこのリートというのは分配金を作ってきました。ただ一方で今こういうインフレ基調になってくるとやっぱり基本的にコストが上がっていくっていう流れでいうと、これをカバーしていくには単純な内部成長だけじゃなくって賃料をやっぱり上げていくっていうことをやらなければいけない。でこう賃料を上げていくっていうことができるアセットって何かっていうことを考えた場合に、ちょっと今の我々の持っている収益がもう一定量ここまでしか伸びないなというものを、まあさらにバリューアップができたら伸ばせるもの、それから賃料連動性がですねこうインフレに近い、例えばホテルなんかまさにそうです、こう収入が増えた分がそのまま変動賃料でしっかり入ってくるみたいな、それから住宅とかもそうだかもしれませんが、そういったアセットを入れることによってポートフォリオを変えていきたいというふうに思っているところです。
キーワードとして地方都市っていうのが印象に残ったんですけども、やっぱり地方っていうのは今後の拡大のポイントとお考えでよろしいですか？
まあ、当然都心、東京中心とした都心に人口もそれから経済も集中してきているという、これは実態だと思いますけど、ただ一方で地方都市というのは地方都市の課題と、それからあとやっぱりそこに住まわれる方々にどういうサービスを提供できるかっていう非常に重要な課題を持っているんじゃないかなというふうに思ってまして、それの一つの、まあ、答えじゃないですけど仕組みとしてはリートっていうのはありなのかなというふうには思ってまして、ですからどこでも何でも投資すればいいって発想はあまりないですけども、ちゃんとそのエリアの中でどれくらいの方々がどれくらいの方が住まれていて、どれくらいの経済圏がそこで今後もあるのかなというのをしっかり見極めながら投資はしていきたいなというふうに思ってます。
ただこう最近見ていると地方都市でこう結構こう発展している街って大都市じゃなくても出てきているなという印象を持っているんですが、それはやっぱりこうウォッチしてるってことでよろしいでしょうか？
そうですね、こう先ほどインフラの話がありましたけども、やっぱりこう地方都市が、コンパクトシティ化をしながら、街のインフラをしっかり整備をして、まあ、そこに住むという人たちがやっぱりこうそれなりの、レベルで住まれるようになってきているというところはあると思ってますので、まあ、そういった可能性というのが十分に、地方都市で上がっていってといってもあるんじゃないかなというふうには思ってます。
例えば見ているところでは岩手県の北上市なんてあまり知ってる人いないんですけども、一つ産業が行くと突然若者ばかりになっちゃったとか、こういうとこ出てきてますよね。
そうですね、まさにそういうことがあると思いますし、まあ、あと我々でいうとですね、九州 の熊本に商業施設持ってるんですが、これ菊陽町に近くてですね、まさに半導体の進出に伴って町の全体のこう地価も上がってきている中で、まあ、商業施設のニーズなんかも高まっているというふうにありますし、まさにおっしゃる通り地方に新しい産業ができるとそこに一つの大きなこう商業圏ができるっていう可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。
これ地方のポートフォリオ拝見、今出てますけども拝見していると金星取れた格好になって映るんですが、そういうふうに見ていいですか？
そうですね、バランスは非常にこう取れてきてるかなというふうに思ってまして、で実は首都圏が案件として少なかったんですけども、直近 の物件の、取得で、八王子市の南大沢っていうところの物件を買わせていただいて、ちょっと都心東京首都圏のですねそういった物件も少しずつ増やしてきているというところがありますし、まあ、ポートフォリオはこれからやっぱりバランスを見ながら、あと仙台にも実は新たな投資をさせていただきましたけども、そういった形で、まあ、地方圏の投資でバランスを取っていきたいなというように思っているところであります。
あと物件の中身も、まあ、商業ビルがメインですけども、メディカルビルとかいろんな複合施設になってきてるっていうことですね。
そうですね、仙台でメディカルビル投資したんですけど、これは東北大学の医学部の病院がですね近いところにあって、かつは長谷倉っていう住所になるんですけど、これって仙台では比較的こう、まあ、周りのマンションを見ても高級マンションが多いエリア、青葉区なんですけど、ということでその、まあ、東北大学の医学部にない、まあ、あるんですけど、まあ、それよりもちょっと小さい日常で使えるような、お医者さんが入っている、メディカルビルをですね投資させていただいています。
でこれもやっぱり暮らしと密接に関係しているということですね。実際
まさにあの暮らし、そこに住まわれる方にとって非常に必要な、あの日常的に、お医者さんとしてかかりつけ医として使っていただけるようなお医者さんを入れているという形だと思います。
でここはもう絶対ぶれてはいけない点と。
そうですね、あのしっかりそこもあの我々ポリシーとして持ってやればなというふうには思いますけど、
はい、あとは今後の展開っていうことで見ていくと、やっぱりその成長戦略大切になってくると思うんですが、あらかたはお話しいただいたと思うんですが、目指す場所ってどんなところを目指して日々検討あの動いておられるんでしょうか。
あのそうですね、やっぱりあの我々の特徴たるあのこれスポンサーも含めた特徴をしっかりこうリートの中にあの反映させていくっていうところを目指していきたいと。まだ今は小粒でもあっても一個一個実を見ると、スポンサーとの協業でうまくやっている部分もありますので、まあ、これをやっぱりこうリートのいいところも悪いところも、最近利益相反の話がうんぬんとかありますが、ただここの部分は逆に言うと強みとして生かしていける部分にもなると思います。やっぱり安定的にしっかりした物件、コンセプトのある物件を供給できる、それがデベロッパー、それからインフラ企業がスポンサーになっているリートの強みだというふうに思っておりますので、まあ、そういった中であの強みを生かしたリートの成長ができればいいなというふうに思っているところです。
やっぱりここ数年というか、ここ最近そのリートの社会貢献性とかリートの社会的な存在価値っていうことが随分クローズアップされてきているとは思うんですけども、まさにあの最先端走ってるみたいな印象でよろしいでしょうか。
まあ、それを目指してあのやっている、まあ、っていうか、それができるあの可能性がある、まあ、グループなんじゃないかなというふうにあの思っているところであります。
そうですよね、さっきの千里の話なんか見てると、お子様からご老人までって感じですもんね、使われているのは。
まさにそうです。
で その方々に価値を供給している。
そうですね、あの本当にこう来ていただいている方を見るとですね、お子様連れ、ちっちゃい方からお年寄りまで、まあ、そういう人たちに集まっていただける場所っていうのを提供していくっていうのが本当に、まあ、目指していきたいなと思っているところでありますね。
ということで、エスコンジャパンリート投資法人さんをご理解いただければということですが、最後メッセージ一言あれば。
はい、ありがとうございます。あのすいません、そういった意味でいくと、先ほどあのご説明させていただいたり、こうやっかけさせていただいたりお話ししたようにですね、やっぱりこう我々の特徴ある、リートを運用していきたいというように思っています。まあ、それが結果的に言うと、皆さん投資家の方々に、まあ我々は分配金という形かもしれません。それから施設を使っていただいている方には、そういった施設を利用していただける方に向けてのサービスかもしれませんし、まあ、そういったあのいろいろな方々に、提供し、まさに暮らし、これを作っていける、まあ、そういったリートになりたいなというふうに思っておりますので、まあ、あのどういう活動をしているか、まあ、時には見ていただきながら、応援していただける方が増えたらいいなというふうに思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまではエスコンジャパンリート投資法人 IR セミナー、証券コード2971、エスコンジャパンリート投資法人、お話は株式会社エスコンアセットマネジメント代表取締役社長の折井渉さんでした。ありがとうございました。
エスコンジャパンリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード2971、エスコンジャパンリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。